のピーのハッピーな。
ピノピノハッピーの始まりました。本日のテーマは高円寺の父に占ってもらいましたという話です。
はい、占いっていうとね、いつものテーマと違うかなみたいな、ところもあるかもしれないんですけど、はい、僕が会社経営始めてからは、年1回ぐらいで見ていただいて、過去にも占い好きっていう話させていただいたんですけど、僕たちの結婚を占いで決めたぐらい
時期ね、結婚時期ね、
見ていただいたぐらい、割と占い好きだったりするんですよね。まあ年末なので見てもらおうかって話してて、
結構経営者さんって、話をこう諸先輩方、経営者の諸先輩方に聞くと、結構そのバイオリズムを知るっていうのは結構大事だよって話を結構ちらほら聞いてて、そういう意味で、まあ、占いというかその統計学で自分たちのそのバイオリズムを知って、その会社経営にも生かしていくっていうのは結構やってる人は意外と多いみたいなんですよね。でそれでうちらもじゃあ、占いももともと2人とも好きだから、そういう会社経営の部分でも、取り入れていこうぜみたいな感じで、年一ね、対面とかで、見てもらってるっていうね。
で今年はどなたに行ったかというと、同じ方へ見てもらうこともあるんだけど、最近はね、いろんな方に見ていただいてて、今年は高円寺の父、大清水剛山さんのところに行ってまいりました。
はい、私の地元がね、高円寺っていうのもあって、家から今の住んでるところからも行きやすかったので、ちょっと調べたらね出てきて、でなんか結構 LINE 占いとか、テレビとかにも出てらっしゃる方だし、もう鑑定歴20年以上かなやられてて、13万人ぐらい今までも鑑定してるってこうね調べたら出てきて、そのぐらいもう実績のある方なので、もしかしたらそんな予約パンパンなのかなと思ったら意外とスムーズにたまたまなのかもしれないんですけど、予約取れ
た。そうね、予約は取りやすかったというか、これも何かの縁だと思って行かせていただいたみたいな感じだね。でご本人は高円寺でスナックを経営されているのかな、
ビースター
漢字で
美しい星
って書いてビースターかな。
一瞬いかつい人かな、体格すごいガッチリされてるので、いかつい方かなと思ったり、すごいそんなフランクな、優しい話しやすい方だった
ね。その話しやすさももともと警察をやられてたからかな、
警官もやってたらしいし、要は幼少期から、こう霊視というかね、その不思議体験だったり、なんかこう見えることがあったみたいで、そこから、人の助けを したいっていうところで、警官とかにもなったみたいなんだけど、そこでやっぱりそういう、組織的な絡みなのかな、なんかやっぱり自分がやりたいようにできないっていうところから、警官辞めて、そこからなんかね、いろんな飲食店やら、旅行会社の経営されてたりとか、いろいろそういう事業家さんともやってたりしたし、葬儀屋さんで働いてたりとか、いろいろなんか業種は
事業家さんだ ね
経験社員としても働いてきてるのかもしれないんですけど、いろいろ経験されて、で今はそのスナックをやりながら、そういう鑑定占いもしているっていうね、
時々ね出来屋さんというか
そうお祭りでね
お祭りとか
で屋台とかでもやって
るんですよね、なんか面白い経歴の方だったんだけど、だからこそ幅広い目線で見てくださったっていうところあるかなと思ったね。
そうだね、
鑑定の内容としては、生年月日とか名前のプロフィールのところだよね、プロフィールを記載して、あと手相、手相と、あと顔相っていうのかな、
顔相
を見ていただいて、こういう感じの傾向ありますねみたいな感じで見ていただいたっていうのが 大まかな流れかな。
あとはオーラね、最後にオーラ、その方はオーラ、霊視とかオーラも見れる方らしいので、オーラとかも見てもらった
り、昔の番組のオーラの泉で有名なオーラだね、っていうのを最後見てもらいました。
はい、
ところで、僕が何言われたかっていうのは、割と僕が見てもらうこれまでの占い師さんって、 統計学の方が多かったんだよね、
うん、
数字からこういう傾向がありますよみたいな、すごい昔から研究されてきて、
生年月日とかね、
そうそうそう、うん、なんかいろんな数字に当て込んできますって、うんうん、こういう傾向であなたはこういう、これからのバイオリズムはこういう風になってますよみたいな傾向がすごく強かったんだけど、今回は手相とか見ていただいて、うん、言っていただいたのっていうのが、まあこれ初めて言われたんだけれど、
うん、
事前にちょっと不思議な話しますよって言われて、まあ、もう一人手相いますねって言われて、
ちょちょ、あなたの手相の中には指紋って皆さんあるじゃないですか、うん、で指紋って必ず世界に一人っていうか、まあ、何兆人分の1で、まあ、同じ指紋っていうかあったりするけど、基本的には指紋とかそういうのって世界に自分は一人だけのものなんだけど、うんうん、あなたの手相を見るとあなた以外の指紋というか手相がちょっとこう組み込まれていますね、うん、みたいなね、
そうそうそうそう、そうって思ったんだけれど、
でもそれは怖いことじゃないよっていう話はね、うんうん、事前にしっかり話してくれて、
うんうんうん、まあ、僕は3兄弟なんですけど、うん、生まれてこなかった命とか早めに亡くなった命ってないですかって聞かれて、パッと思い出してみると、うん、うちの母親は昔からちょっと流産しやすい体質だったらしくて、
うんうんうん、
でも昭和の人だから3人産まなきゃいけないっていう田舎のね風習があるから、うんうん、
なるほど、
そう頑張ったっぽいんだけど、
うんうん、
あ、そういうことだなっていうのがパッとこう思い浮かんで、
うん、
その話を聞いた途端なんかこの第六感っていうのって感じると鳥肌が立つっていうと思うんだけど、うんうんうん、わーってずっとそれ鳥肌が立ちっぱなしになってちょっと目頭が熱くなったんだけど、うん、まあそういう状態だってことはあなたの中にあるものっていうのが感じてるのかもねって言って、
うん、そう、なんか感動してるのはあなたが感動してるというよりかはその生まれてこれなかったその、うん、まあ、あなたに一緒に入ってる宿ってるもう一つの命というか魂が、うん、あ、やっと気づいてくれたって言って多分喜んでいるんだと思いますよっていう風に、うん、だからあなたは人一倍例えばこれがしたいあれがしたいっていうのはあなたのやりたいことでもあるし、うん、その魂がもしかしたらやりたいだ
見たい、
そうお船さんの目を通じて見たい景色だったり、
うん、
お船さんのまあ、経験行動によって得られる経験を自分その魂は一緒に経験したいっていうふうに思ってるんだと思いますよっていうふうに言ってたよね、
うんうんうん、おーだからおーとなるほどっていうの感じたと同時に僕もその後が大事かなと思ったのはもっとこう感情を味わった方がいいよって言われてそこすごく課題だと思ってたんだよね、
うん、
自分が男で生まれたからこれもちょっと田舎あるかもしれないけど音が鳴いちゃいけないよみたいな育ったりとかするし、うんうんうん、男だし長男だからこういう時はしっかりしなさいっていう風に育ってきたんだけど、
うん、
そういうので割と結構強くいなきゃいけないっていう風に育ってきたから、
うん、
まあ、感情って結構表すの得意じゃなかったりするし、うん、感情を出さない男性の方がかっこいいみたいなので、
うんうんうん、昭和の男
あるじゃないで高倉健に憧れるみたいなあったりするんだけど、そこじゃなくてもっとそのもう一人の人の何倍も味わった方がいい。
そうね、一人じゃなくて二人三人分かんないけど、だから何倍もあなたは普通よりも感情をこう味わわないといけないんですよっていうふうに言ってたよね、
うんうん、だからそこの感情を出すのすごく得意じゃなかった面があるので、まあ、経営者やってるとやっぱりね感情ばっかり出てね、うん、できないこともあるからそこすごく苦手だったからこれがこういうこと課題になってんだなってすごく感じた部分があるのと、
うん、
あと昔から言われてたの神社の参拝よく行きなさいみたいな話を昔からよく言われてたんだけど、うん、魂と共鳴するっていうのすごく得意分野らしくて、
うん、そうね、
不幸があった、ちょっと不幸な事故があったところに一度ちょっと参拝してみたりとか、
まあ、暗夜というかね、
うん、
まあ、大きな、まあ、大地震、阪神淡路大震災とか東北のね、うん、大震災とか、
うん、
あと、まあ、韓国だったら若い者たちが修学旅行行ってる、うん、なんだっけ、無軍艦なんだっけな、うん、なんか船がこう沈没しちゃった、うん、
ね、
要はそういうこうなんていうのかな、自分たちは行きたかったけど生きれなかったっていう、うん、人たちが たくさん死んでしまったところに の手を合わせに、あの鎮魂っていうの、うん、魂をこう沈めるというか浄化するっていう意味で、うん、あのお経を唱えるとかじゃなくていいから、あなたが実際そこに行ってあの手を合わせてあげてくださいみたいな
ってことが言われてる ね、 ね。そうするとね、こう共鳴し合って、さっきの亡くなった方の代わりに感情じゃないんだけど、なんかこういうことやりたかったんじゃないですかっていうようなことがもっと力になるみたいな話をされたよね、う
ん、でそれがある意味こう徳を積んでいくことに、
うん、あ、これも大事な話だよ ね、うん、いくらスキルがあってもうまくいかない人と、うん、まあ、スキルなくてもうまくいってる人の違いって何かっていうと、徳を積むことだっていう話があって、うんうん、あ、ね、それすごい納得いくって思ってて、うんうん、それも課題にしてて僕も、うんうんうん、無償で何でもやれる、昔はそう思ってたんだけど、そうじゃいけないな、経営者になってからはやっぱりそうちゃんと徳を与えたものは自分に返ってくるっていうふうに思っとかないといけないなっていうのを感じたの、うん、そこ課題だったから、そこもよくアドバイスもらえたなっていうのあるよね、うんう
ん
う
ん、
まああとはあれかな、
手相もね、そこからしっかりまた顔もそうだし、手相見ながら、うん、なんかすごくこうなんていうの、手のひらに、手のこの、なんていうの、うん、この辺にいっぱい線があって、
線があ
るとかね、それがなんか 何ラインって言ってたっけな、
何も忘れてた、
癒しのラインみたいな、
あ、癒しのラインね、そう、
ヒーリングじゃない、なんかなんとかラインみたいな、うんうん、まあ、スピリチュアル用語で言うとなんとかラインって言って、要はこう人をこう癒すみたいな、うんうん、そういう線がいっぱいあなたはあるから、うん、だからそのアンギャというか、あの魂をね、たくさん亡くなったところに行ってこう手を合わせるっていうのもあなたの多分お役目じゃないけど、うんうん、した方がいいよみたいなこと言ってた
ね。そうそう、不思議な話が多いんですけど、まあ、具体的にね、例えばもうお仕事伸ばしていくんだったらもっと見える化した方がいいとか、そういう具体的なアドバイスも結構あったので、うん、そのスピリチュアルな話ばっかりじゃなくて、もっと具体的な話聞きたいなっていう人も良かったかなと思って、
うん、だからこういう変な人があなたには来るかもしれないから、そういう人はこういう風なことを言ってくる人は、あの断った方がいいよとかね、
かね、早く決定、早く決めてくださいとか言ってくる人たくさん現れるから、こう言った方がいいよとかね、アドバイスいただいたりとかしたんだけど、
やっぱりあとすごく職人の手相とかね、うん、言われたよね。
そうだね、自分がやるってことから変えなくていい、うんうん、人にお願いするっていうことをやらなきゃいけないって課題をなんか言われること多いんだけど、うん、やっぱり経営者やってると多いんだけど、うん、そうじゃなくていいよ、自分が認め、もう本当に自分がこれは大事っていうものを1個だけ持っといて、うん、あとはもうこのぐらいならお客様に提供できるプランじゃないけど用意しておいて、作品
で、あとはその人を頼む部分でも、自分はここは絶対こだわりたいってところは自分でやる、うん、だけど人の外部パートナーとか人にお願いするとき、うん、ここだったらこの人にはじゃあこのぐらいのレベルでいいから人にお願いしようっていうのもやってった方がいいよって、だから全部が全部完璧にこう相手に求めちゃうのはそれは多分違う、だから自分が大事、うん、絶対自分はここがこだわりたいってところはこだわってもいいと思う、
うん、
で他の部分であのここはじゃあこのぐらいのレベルで、うん、あの OK だ、まあ、妥協じゃないけど、まあ、妥協点もねちゃんと見つけて、うん、その部分は人にお願いするっていうところもこう振り分けて、うん、ぜひやってくださいって言われて、あ、なるほどな
って、うんうん、だからすごくそのあ自分はとか周りから見るとこういう風に思われてたけど、あ意外にそういう自分のとこ気づいてなかったなっていうところをアドバイスいただけて、うん、あそっかこれでいいんだなみたいな、なんか確信とかもあったりして、ね、霧が晴れたっていうのはこういうことだよね、カウンセリングじゃないけど、
ね、
うん、もっと気分が良くなったなっていうのが一つあるのと、うん、あと僕はピノさんの感ってすごくいいなと思ったよね。
今日はちょっと話がね長くなったので、まあ、前編後編に分けてちょっと配信したいなと思いますので、後編もですね引き続きを楽しみに待っててくださいということで、本日のピノピノハッピーの以上です。またね、バイバーイ。
ピノピノハッピーな、ピノピノハッピーな、チュー。また見てね、バイバーイ。